おはようございます。どうも。
はい、こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。ということで、今日14回目ですね。
は
っ、すいません、私のパソコンから音が出ちゃった
まあまあ14回目ですか。
はい、はい、
はい、ということで、
すいません、
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
これ昔の過去放送じゃないですか。
あ、違いますよ。
あ、そう、ほら、今やってる。はい、ということで、はい、若い新しい力によるもう一つのチャンネル桜、桜インターネットラジオ桜寺、第14回目始まってまいります。ここ、はい、いつも通り東京都渋谷区渋谷の、チャンネル桜本社スタジオより生放送でございます。ということで、はい、自己紹介ですね。はい、フレでございます。よろしくお願いします。
はい、キマユリです。よろしくお願いします。
はい、いつも通り、はい、ツイッターのハッシュタグ、SAKURADI 桜寺で皆様からのご意見ご感想等々募集しております。番組の途中に読まれる場合もありますので、うん、よろしくお願いいたします。それからブログがねできてますので、はい、チャンネル桜のトップページから右、もしくは真ん中の大きなバナーから、いつでも見れることができます。我々が書き込んでおりますので、ぜひ放送後、だいたい金曜日ぐらいですね、金曜日土曜日ぐらいに更新しますので、ぜひぜひブログの方もよろしくお願いします。ということで、
はい、
今日はですね、いろいろ中東の話とか、
ま
あ今
はい、ニュースでもね、だいぶ取り上げられてますけども、はい、エジプトの
話題とかね。
今、エジプトのあれ名前は何、エジプト騒動って言われてるんですかね、一応。
まあ、騒乱というかね。
もう、うん、なんか、ね、それをですね、まあ、取り上げようかな、はい、ということで。その
ちょっと本題に行く前に、ちょっと僕、はい、毎回終わった後にタイムシフトを家で見てるんですよ、絶対。うんうんうん、自分のシャビルを点検するためですから、フリア君、冬服持ってないのっていう、ものすごい感化できぬコメントを発見しまして。ちょっとそれ意味が分かんなくて、冬服ってものが世の中に存在するのかなと思って、冬服ってこれでしょ、これが冬服でしょ、これが冬服で、ね、これが冬じゃないですか。で、これ脱いだら室内か、もしくは春か秋でしょ。で、これを脱いだら夏じゃないですか。この順番じゃないですか。だから冬服なんてものはないじゃないですか。あるとすればこれですよね。わかります、わかります。
いや、わからない。すいません、
だから冬物があるけど冬服はないじゃないですか。
うんうんうん、
だから冬物っていうものはあるけど冬服は存在しないわけですよ。だから夏、ね、春、秋で冬じゃないですか。これで冬、これが冬でしょ。だから持ってますから、うん、冬物を感化できなかったんで、ちょっと、まあ、そんなことどうでもいいんですけど、はい、あれだ、僕ね、ちょっとね、本題に行く前に、はい、朝生見ました、2月4日の。
リアルタイムでは見てないんですけど、後で YouTube とかに上がってた動画でね、
はい、
だいぶ騒がれてたんでね。
ですよね、はい、でちょっとそれ ね、ちょっとこれもちょっと感化できなかったんで、うん、ちょっとは紹介したいんですけど、はい、2月4日の朝生でですね、ホリエモンが、まあ、ちょっと尖閣問題になったらしいんですね、うん、その時に尖閣なんて小さな島どうでもいいじゃないですか、
うん、
これまず一つで、漁業権はお金で買えばいいじゃないですか、うん、これ2つ目で、3つ目、沖縄とか尖閣を中国が、取って、まあ、侵略して、うん、何のとこになるんですかと、
うん、取りに来るはずないじゃない
っていう、だって得しないんだから、うん、損得だったら損するしかないんだから意味ないじゃないですか、取りに来るわけがないじゃないですか、うん、まあ、この、3つが用紙なんですけれども、うん、まあ、本当にね、僕結構ね、これも好きなんですけど、
そうなんですか、
実は結構好きなんですけど、うん、やっぱりちょっと今回は本当にまあ残念を通り越して呆れる。
いや、呆れますね、うん、あれはひどいなと思って、私も、ね、まあ、その時ちょうど、まあ、生放送やってた時起きてたんですよ、うん、見てなかったっていう話なんですけど、
はいはい、
ツイッターでね、もうたくさんフォロワーの方が、フォローしてる方が、はい、もう、はい、朝生ひどいひどい、ホリエモンひどいって言って、
ね、
みんなツイートしてたので、まあね、ちょっと
なんかね、典型的なね、戦後教育の申し子というかね、この人一応東大でしょ、一応、まあ、中大ですけど、わあ、中澤新一の影響なんですかね、わかんないですけど。
いやー、まあ、それでね、
ひどいです
よね。こんなの聞いてで、はい、でそれ 私も一部しか見てないんですけど、はい、その発言の後にね、
ま
あ、保守の方も結構いたんですよね、
金美
玲さんとかね、
ね、
いらっしゃったんだけど、その後にね、うまく反論できてなかったんですよ、その後、何気にあまりにも突拍子もないことを言っちゃったから、なんていうの、呆れ果てちゃって、
なんか唖然としますよね。
そうそうそう、で、うん、会場がシーンとなっちゃった感じだったのね。そうそうそう、でそれで なんかな、ホリエモンの言い、うん、 なんか逃げ得というか、そうですね、行ったもん勝ちみたいな状態になっちゃってて、
なんか後からね、釈明のなんか生放送かなんかやってましたけど、
ね、あ、そうなんですか、
生放送なんか収録なんか分からないですけど、別の番組で、
あ、別の番組で、最近です
よ、
ホリエモンが、
そう、あの時自分はこういう意図だったんだみたいな、
あ、なんかブログにもね、うん、後で書いてますけど、
まあでもね、生放送の時に出る言葉っていうのはそのいつの考えてることですから、
ブログ見ました、なんかあのいや、ブログに書いてあること私読みましたけど、うん、内容変わってないですよ、
あ、本当ですか、
言いたいことは同じで、まあなんか前後にちょっとなんか言い訳つき、うん、言い訳じゃないですけど、詳しく書いたっていう、うん、
いや僕一応まあ俺思ってまだ35ぐらいですよね、うん、だからまあ若い者っちゃ若者だし、まあああいう風に起業されてね、うんうん、対してものすごいお金持ちの家でもないし、中産階級から成功されたって、ちょっとある意味半分同系憧れの対象でもあったんですけど、ちょっとな本当に、でアニメも彼も結構好きなんですよ、うん、王立宇宙軍とか好きで、それで宇宙ビジネスをしようと思ったとか言ってて、あ、立派な人だなと結構思ってたんですけどね、うんうん、まあもちろん今でも思ってますけれども、ちょっとねあまりにも度がひどいと今回は
彼はね、なんだろう、ビジネスマンとして、まあ、経営者としては、まあ、優れてるかもしれないですよ、そのお金に対する執着心っていうのはね、だけどちょっと政治的なことに関してはなと思ったんですよ、で保守の皆さんもね、だいたい私とよくお話をするような人でも、あのまさかあんなのあれはひどすぎるから誰もなびかないだろうと、
そうですね、
あの言ってたんだけど、結局ブログの方もコメント見ると、ホリエモンすごい、若者を代弁してる、
気持ち悪い
っていうコメントが結構いっぱい
気持ち悪い
いや、だからね、あのよく、
球場ダンスみたいな気持ち悪い、
ね、よくね、保守の人とかがあの、まあ、気づいてないお旗畑の人に気づいてもらわないとって言うんだけど、多分ね、あのそのお花畑の人っていうレベルを、なかなりこう高く見積もってると思う、みんな、ちょっと教えれば分かってくれるだろう、うん、
いや、だから僕あえてまあここで反論するわけじゃないですけど、うん、この人の考え方って結局ね損得なんですよね、全部、
う
ん、
そうそうそう、
全ての価値基準がね損得なんですよ、うん、で損をするからやらないとか、うん、やらないであろうとか、得をするからやるんだとか、やっぱりこの人ね、あのまあ逮捕されちゃったのはまあ僕はちょっと論評しないけれども、うん、なんか結局国民の広域な支持を得られなかったのはやっぱここなんですよね、
だからね、ホリエモンの場合は別に日本でビジネスしなくてもいいわけですよ、うん、そうですね、日本でビジネスできなくなったら海外の儲けられるところ行って儲ければいいだけ、
逮捕される直前ロシアに行って宇宙ビジネスやってたでしょ、やろうとしてたけどね、だからまあ潰れちゃったけど、
だからね、なんかそういう考えを持ってる人が国政をやるべきではないし、話を出す、そういう口出しするべきではないと思うので
、
う
ん、で僕
は
あの、うん、商売とか、まああのまあ、企業でも何でもいいんですけど、結局損得だけでやる商売とか損得だけでやる企業ってね、結局なそれで終わると思うんですよ、長続きしないと思って、うん、僕すごく尊敬しているあの起業家の人に、例えばあのパナソニックの松下幸之助がいますけれども、うんうん、彼はあのパナソニックを、僕あのパナソニックの本社ってあの大阪のね門松とかにあるんですよ、僕行ってそこの記念館とかに、まあ、もちろん無料で入れるんですけど、うん、行ったらあの大きくね家計軸が書いてあって、なんて書いてあるかっていうと、まあ、松下幸之助の理念なんですけれども、うん、そこには産業報告って書いてあるんですね、うん、要はこういう字書くんです、あ、これ汚いな、要は産業を起こして国に報いるんだっていうね、産業報告っていうのが松下幸之助の
見えない、
はい、見えないね、松下幸之助の理論で、うん、要するに我々商売人っていうのはね、まあ、政治的なこととか、まあ、直接国に奉公するのは今まで戦時中だったら、うん、まあ、こう鉄を供出したり徴兵行ったり、鉄砲とか飛行機を作ることだったのかもしれないけれども、うん、これからの戦後民主日本において国に何かできることは何かって言ったら、やっぱりこれは商売人として産業を起こすことなんだと、で産業を起こして国に報いるんだっていうふうに言って、松下幸之助先生はこの産業報告を唱えて、パナソニックって今や世界企業ですよ、うんうん、もう一人ね、これ具体的に社名言っていいのか分からない日清食品の創業者の安藤桃福先生という方がいます、これも本社が大阪の池田にあって、僕もまた行ったんですよ、ここに行って、まあ、こういう立派な企業の、ね、あの記念館というのはタダで入れるんですよ、で、ま、松下もあの日清もタダで入れるんですけど、この安藤桃福先生というのはあの戦後の焼き跡闇市の時に一杯のラーメン、屋台のラーメンがあって、その時に もうずらーっと行列を作っていたと。で、ね、戦後 の、 その日本人を見てたった一杯のラーメンを食べるためにね、うん、こんな寒い中並ばなければならない、これおかしいよと。ラーメンの食を通じてね、日本国民をね、民主日本を建設する、その手軽で美味しいラーメンを私は作りたいんだと言って、うん、いろんな苦労されて日清食品 の、 あのいわゆるチキンラーメンってやつができてきたわけですよ。それで何をしたかというと、これで要は料理時間が短縮されると。それによって主婦の自立を、がで家事の時間がね、短縮されるから、それで引いては日本国家 の、 建設のためにって、日清食品は必ず地震があった時にカップヌードルをね無償で送るんです、世界中に。もうどんなところがあっても世界 中、
世界中
で送るんですよ。もうベネズエラもね、中南米もアフリカも全部送るんですよ。それが本当にね、世界中の人たちに食を通じてね、健康と幸福と、そして日本のね、繁栄をという、こういうね、公の損得じゃないんですよ、これは。損得じゃなくて公家、公の理念があるからここまで愛される企業ずっと続いてるわけ。ところが、ね、ホリエモンの基準っていうのは損得なんで、だから結局ね、いくらかっこいいこと言っても続かないんですよね。要は本人は続くよ、本人はお金も持ってたら続くけど、周りの人がついてこないと。だから僕、ホリエモンってだからダメになったんだろうなというのは分かった放送でした。どう思いますか。
お金が尽きたから、お金の切れ目が、
お金もあるらしいですよ
縁の切れ目ってなんかちょっと残念な感じですけど ね、まあ、私はね、はい、そこまでは言わないです、うん、経営者だったら、まあ、経営で儲けることができればいいんじゃないかとは思うんですよ、ええええ、で、まあ、国のためにだとか、まあ、そういうふうに経営者とか国民を先導するのは 国であってね、国政であって、で、まあ個人個人がそう思うんじゃなくて、そういう方向に導いていくのが国だろうと思う、で今はそれが導けてないから、そういう堀エモン的な人たちがね、こう体制してくるんじゃないのかなと思うんですけどね。
だからなんかね、人生でもそうだと思うんですけど、なんか損得で考える人生って考えてみたら、なんか、虚無しかないですよね。だから損得でお金が、年収がとかって言ってる人いるじゃないですか。年収いくらいくらだったら勝ち組とか、僕そんなことを言うやつに限ってね、結構いるんですよ。人に年収、あんた年収いくらとか聞いてくるやついるんですよ。で僕も聞かれたりするんですよ。でそういうことを言うやつに限って幸せそうじゃないっていう法則僕の中では。だからね、その人生の幸せとか成功とかを損得で考える人は基本的に虚無ですね。それは企業でも同じですよ。だから安藤桃福先生なんて、例えばカップラーメン、チキンラーメンの製法特許があったんですけど、それを、日本の食文化も発展のためといって特許を取らなかったんです。だから今他にいろんなラーメン会社があるでしょ。あれは日清食品が特許を取らなかったからなんです。取ったらよかったのに、損得で得するんでしょ、特許取ったら独占するんだから。でもそうじゃなくて、いやこれはラーメン文化の食文化の公正な発展と日本国のために私は特許をあえて取らないと、みんなで切磋琢磨してラーメンやっていこうねという公の理想があったから、ここまで損得で考えたら彼を特許取って独占企業として君臨できたのにできなかった。でもじゃあどうですか、安藤桃福先生、最近ね 100歳ぐらいでお亡くなりになられましたけど、本当に地元でも日本でも本当に僕も本当に大好きな企業家ですけれども、これにホリエモンはなれないでしょうね、おそらくね。ということで、なんか13分も話して
はい、すいません、そろそろ本題に入りましょうということで、
はい、ということで、エジプト情勢も含めて今中東が非常に、ミドルイーストですけれども、なんかこう燃え上がってるということで、なんか木間さん、ちょっと最近の動きをちょっと説明してもらえませんか。
このエジプトのことについてどれくらい皆さんが知ってるのかなっていうのがすごい気になってて、ニュースはたくさん流れていたけど、実際にね、どういうこと、現地でどういうことになってるのかって、テレビだとか新聞を見る限り見るだけでは分からなかったと思うんですよ、で私もね、別に中東に詳しいわけじゃないし、今回もチュニジアの件だって古谷さんに聞いてね、知ってね、で、このエジプトの件について最初にね、真面目に報道を見たというか、見たのは実は 有志ネットで有志の方がユーストリームで、うん、あのアルジャジーラのね放送を同時通訳してたのがあったんですよ、
中東の CNN ですね、
うん、モーリーロバートさん、
モーリーロバートさん、
はいはいはい、はい、っていう方が、まあ、個人でね、うん、無償でというか、うん、まあ、ユーストリームでね、桜島ユーストでやってますけども、あの放送してたんですよ、はいはい、でそのユーストでね、ユーストじゃないけどアルジャジーラが英語でずっとネットで現地情報、現地というかライブの映像を垂れ流しにしてたっていうのすら知ってる人はどれくらいいるんだろうって思うんですよ。今これを見てる人でどれくらいいるだろう。ちょっと今アンケートとか取れるんであれば取ってみてほしいんですけど、
モーリーを見てた人、
いや、あのインターネットでそのアルジャジーラの無料でずっと24時間垂れ流し放送してたんですよ。
どこで？
ネットで
ユーストで、
ユーストじゃないんですけど、アルジャジーラのアルジャジーライングリッシュっていうところでずっと24時間放送していて、でそれがね、なんと、全世界で無料で使っていいと、はい、普通そういうものって引用して例えば、うん、まあ、アルジャジーラの放送を日本のテレビ局が放送するときは契約してお金払って放送させてもらうじゃないですか、うん、10分間だけとか、ね、だけどそれをね放棄したんですよ、その権利を。アルジャジーラは放棄して全世界にその状況、うん、はい、動画をライブ中継をずっと垂れ流しにし続けた、でそれを日本のメディアは誰、うん、どっか報じたかなっていう、
してないんじゃないですかね。
で結局、うん、深夜放送とかもね、ずっと日本の民放は一つもそんなの流さなかったし、うん、テレビでもね触れるときはあの一部が暴徒化してとか、うん、そういうことを言ってね、やってたわけですよ、はい、だからね完全に本当にインターネットが既存のメディアを超えた事件だったと私は思うんですね。でそれはエジプトの現地でもそうなんだけど、うん、もう全世界でそれを痛感した事件だったんじゃないのかなと私はこう思うんですよ、ね、今回ので、まあ、今回の、ね、エジプトのデモもチュニジアもそうでしたけど、まあ、インターネット革命でしたっけ、
まあチュニジアジャスミン革命と、
うん、まあ、で、別名というかなんか総称して、
まあ、まあ、ソーシャルネットは、
ね、インターネットがきっかけとして起こった、うん、まあ、そうですね、そういう、活動だったっていうので、まあ、なんだろう、ツイッターでも結構出回ってたんだけど、うんうん、そのネットを介してのこういう活動に、うん、活動を象徴する写真っていうのが出てて、エジプトっていう EGYPT かっていう一つ一つの頭文字を E は I、 インターネットエクスプローラーの E にして、 G は Google の G で、 Y は Yahoo の Y だったかな、で P がちょっとハートに P のマークで何の P か分かんなかったんですけど、 T が Twitter の T っていうね、象徴的な写真が載っていて、本当にね、なんていうかこう、まあ、それをね実際独裁政権 の、 政権側はねあんまりインターネットに詳しくないらしくて、なんだろう、軽視してた部分があるんだけれど、その、まあ、本当にインターネットが世界を変えたというか、まあ、国を変えたんですね、っていう事件だったと思うんですよ。
なるほど。ちょっと補足しますと、最初にチュニジアっていうその、北アフリカのもともとフランスの植民地だったチュニジアで、あるとある青年が政府の、ベンアリですね、ベンアリに対しての反旗を翻して、その焼身自殺をするということから始まったんですよ。
チュニジアも独裁政権だったんでしたっけ？
ですね、ベンアリがそうです。
26年
とかそんなもんです。でなんか中東では、ほとんど肉体というものが、なんていうかな、こう焼身自殺っていうのが一番最大の抵抗の象徴らしいんですよね。
イスラム教ですよね、イスラム教で禁じられてるから、
禁じられてるかっていうか、その死んだ後に土葬するらしいんですよね、中東圏って。それなぜかというと、肉体がないとその新しく生まれ変われないから、ところがその肉体を殺してしまう焼死っていうのは一番こう最大の抗議の形だったという、それが26歳の青年がやって、でそこから一気にこうチュニジアが起こって、まあリビアは飛ばして、リビアがガタフィがいますから飛ばして、まあエジプト、それからイエメンが、ここ地図ないですけどこっちのモロッコとか、 あとどこだ、この辺もあサウジでもちょっとあるとか、うん、シリアでもあるとかヨルダンでもあるとかっていうこんな感じの、
はい、
一気に中東に拡散を
するとかなり戦線恐々してると思うんですよね。そうですね。
であのチュニジアもエジプトもサウジも、うん、それから、まあ、イエメンもだいたいこういうところの国ってあちょっと近づけてもらえますかこれだいたいですねこのまあ、リビアは今言ったようにガタフィが独裁ですけども、うん、チュニジア、エジプト、サウジ、イエメン、まあ、シリアとかこの辺の国ってのは大体こう、一応民主制だというふうに、言っていつつも実際にはまあ独裁というこういう体制のことをあの権威主義的っていうんですけども権威主義の国なんですほとんどが、うん、で、まあ、まあイラクはいろいろこういったことありましたから、うん、ともかく、まあ、イランもちょっとこう革命後にいろいろ今も続いてますけどもありましたけどもこういうあの民主主義と歌っておきながらかなりこう閉鎖的な権威主義的な国で今ちょっとガーッと起こりつつあると。で結局あの今一番この中東の飛び火を恐れているのはどうもあの中国だって言うんですね。
あ、まあ、ネット規制もすごい、はいねええ、あのエジプトは絶対検索できないようにとかね、いろいろしてるみたいですけど、エジプトで今
検索したら出てこないらしいんですよ。エジプトスペースなんでしょうデモとかなんか
天安門とかもうすでに規制されてるんだけどその単語にさらにエジプトが追加されたと。
なんか中国っていうのはサイバーポリスっていうのがなんか宮崎正弘先生によると30万人ぐらいいるらしくて、うん、手動でこうなんか検索の弾いてってるらしい。
エジプト？
あ、あ中国にはサイバー警察っていうのが30万人ぐらいいて、まあ、バイトなんでしょうけどね。でそれが一個一個こう検察がこう弾いていって言っててこの要するに今言ってなんであちょっともう一回拡大してもらいます。今言ってこの中東の、まあ、基本的に権威主義的な国チュニジアもちろんリビアもそうですけどチュニジアリビアエジプトサウジイエメンシリアヨルダンっていうねこのアラブの権威主義的な国の動向を恐れるというのはもちろん中国も非常に独裁的な、国だからですね、うん、中華人民共和国という、まあ、一応民主主義で全人代っていうね民主議会的なものをあることになってますがあのその実一党独裁だということで、うんまあ、結局同じなんですよね。だからあのこの次に波及するとすれば、まあ、中国でそのことを中国当局も一番分かっているから、うん、ということなんですけれどもむしろ僕は日本でも確かにあの民主党打倒とかっていう、うん、なんかねこのエジプトでのツイッターの使い方ってなんかエジプトって1回ネットが遮断されたそうなんですよね。
ああ2日に、再開されたけど
なんかちょっと、2、3日ちょっと使えなかったらしいんですよ、うんはいはい、
政府が完全規制したんですよね、
その時になんかこう、まあ、その前後のネット使えてる時はどういうふうにツイッターとかフェイスブックを使ったかというと、うん、そのどこに警察がいるとかどこにその新ムバラクのデモ隊がいるぞとかそういうなんかこうなんていうかな GPS 的な位置情報ツールとして使っていたそうなんですね。
ああそうなんですか。
だから要は警察の要は日本でもまあ日本ではそういう使い方しないけど どこに飲酒検問があるとかよく言うじゃないですか友達があそこの国道に今張ってるぞみたいな それと同じです。 あそこの通りの角に警察の偽装警察のあれがあるとかね。あのそこの路地入っていったらデモ隊がいるとか
どっちかっていうと、今ダンプとか乗ってる運転手の方が無線使ってね そういうどこが混んでるとかいうのを共有するじゃないですか。
交通情報的な
同じそういうような使い方
をしたらしいです。要は何でかっていう とエジプトにあるさっきアリジャジーラっていうのはアリジャジーラってあれ UAE かなんかですよね本社の。だから、
ね
はい、エジプト国営放送なんて明らかに反政府的なこと言いませんから
国営放送は本当ひどかったらしいですね。
だから要は情報源がないと、
ひどかったというか今もそうなんですよね、ずっとあの政府はすごいいいとかいうことしか言わないし、
だから、情報源がすごく、テレビに頼るわけにもいかないからって言って、その要は自前のメディアとしてその要は草の根情報みたいなものをここでいわゆる何時に集合とかね、そこの路地にいるとかね、そういうのがあるというのと、だからエジプトってあとはあのまあ、中東問題欠かすことのできないここにイスラエルという国がありますよね、イスラエル映してくださいイスラエルね、まあ、このイスラエルと、まあ、イスラエルだけがユダヤ国家で周りが全部アラブですけれども、まあ、エジプトというのはアラブの盟主と言われて、まあ、実はイスラエルとも何度も中東戦争でやり合ってるんですが一応エジプトとイスラエルというのは一応講和条約というかね、あの平和条約を結んでまして、でエジプトが倒れるとこうイスラエルとのまたこうこの辺の情勢というかですかね、あの悪くなるので、エジプトっていうのはかなりアメリカが支援をしている国なんですよね。で支援を受けているというのはエジプト軍と言われてます、はい、でエジプト軍っていうのはかなりこう、まあ、 政治的には中立的なことでかなり抑えているようです。あの軍なのに特にムバラク、新ムバラクという、まあ、人もいるでしょうけど、
ね、今回は全然、ね、軍はあの、ね、なんだろう、国民に対して攻撃を行うようなことは一度もしていないっていうふうに、ね、まあ、声明出しているし、
むしろ警察の方が新ムバラクだっていう話があります。
いや、むしろというか警察が完全に、ね、あの政権の犬と化して、
ね、
あの、うん、ひどいらしいですね、うんうん、
っていうような感じで、今だから今むしろあの世界中が、要はこの辺のモロッコもさっき見ましたけど、モロッコとかイエメンとか、サウジも親米的な非常に国ですけど、イラク、シリアとかね、ヨルダンとかに波及していって、あのアジアに飛び火するんだとしたら、中国とかですよね。だからその辺がどうなるかが微妙、非常に、僕は興味深いです。むしろ日本より中国がどうなのかっていうのは、
中国が一番大変だとは思うんですけど、
ね、
実際今回 の、 そのネット革命っていうものって、うん、まず前提条件にネットが、ね、あの普及してないとダメな、
う
ん、
そうです、
それが前提条件にあるわけだから、例えばアフリカなんて、あの独裁政権いくらでもあるじゃないですか。他にも
この下に行ったらもっと、
南の方に行けばね、そうなんだけど、そっちの方にはそこまで、ね、ネットは普及してない。南アフリカとかは最近結構普及してるって話も聞くんだけど、
いわゆる、まあ、言っちゃあれですけど、サヘル以南のアフリカってブラックアフリカって言って、そのブラックアフリカは、まあ、かなり所得が低いんですけど、北アフリカっていうのはムスリムでかなりこう石油も取れたりして、所得もチュニジアなんでかなり、まあ、発展途上国ではあるけれども、まあ、中心国ぐらいのレベルだし、エジプトもまあサヘル以南のアフリカからしたらかなりの高所得国だし、まあ、これあのいわゆるその黒人というようなじゃないですかね、この、北アフリカってほとんどヨーロッパみたいなもんですから、歴史的に言ったらね、ずっとこの十字軍とかでこの辺ありましたん で、 でちょっとまあアフリカとは分けて考える必要もありますが、ね、どうなることやらですね。
あのね、その中で
独立
するとか言って気になったのがね、エジプトの人口比率っていうので、30歳以下が実は 50% 以上、30歳以下が 50% 以上になるのかな、それ相当数若い人で占められてるんですよ、エジプトっていうのは。
社会が、
社会がね、はい、今1億人に満たないぐらいの人口、8000万人ですね、8000万人か、はい、なんですけども、はい、まあ、その半数以上が、まあ、あの若い人たちで占められてる、まあ、若いイコール、まあ、ネットに精通してると考えてもいいでしょう、でその人たちがつまり今回こういう行動に移ったっていうことですよね、でそこがやっぱちょっとね、中国とかに今の日本とも違うところかなというのはあるんですけどね、少しだけ、
まあそうですね、
中国も一人っ子政策で、まあ、人口比率的には、ね、若い人が少ないし、まあ、日本も同様ですよね、今すごい少子化がなっていて、まあ、若い人の元気もないし、っていうのが言われてる。
なんかね、エジプトには最高学府、いわゆるホリエモンの東大じゃないですけど、エジプトというところの東大、カイロ大学っていうのがあるらしくて、そこがね、総学生数が40万人だって言うんですよね、カイロ大学で。日本の最大の学生数って日大ですけど12万人なんですよ。それの4倍近くあるのがカイロ大学なんですけど、
すごい
要はカイロ大学ってエジプトでいうところ の、の東大なんですけれども、その、そこを出ても就職先がないんだと。
あ、
でもう余震場あるとしたらコネ、コネだって言うんですよ、
今回 の、 そのエジプト、いや、まあ、あの動乱、
まあ、騒乱というか、まあ、
エジプト騒乱、の原因としても、3つぐらい、その独裁政治って、ムバラクの独裁政治っていうのと、その経済的な、ね、あの経済がだいぶ悪くなってきてるっていうのと、あと、まあ、若者の就職率がすごい低くなっていて、まあ、
コネのある若者だけが、要はカイロ大学出ても、まあ、人口40万人もいますから、多分、ね、何割も多分どこも行けないっていうね、日本よりおそらく相当劣悪な環境だと思うんですけど、実はこれね、ネットで見つけた面白い画像なんで、ちょっと著作権も多分大丈夫ですよからっていう感じなんですけどアメリカ、エジプト、それから日本の歴代、こんな感じでいいですか、
前倒しに
前倒しといて、はい、でこっちからいくとアメリカがね、レーガン、父ブッシュ、クリントン、ブッシュジュニア、オバマでしょ、 で日本でいうと鈴木善光、中曽根康弘、宇野宗佑、海部俊樹、その前にいいか、海部俊樹、宮沢喜一、細川守弘、畑敦村山富一、橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、畑山幸男ってなってますね。ところがこの間エジプト、これ実は一人の顔なんですね。全部ムバラク、
ずっと一緒なんです。
じゃあこれ若い頃のムバラク、ちょっと年取ったムバラクっていう、こういう風になっていくわけですね。これよく見ると結構
どんどん年は
ちょっとだけ髪の毛交代して、なんか本当は白髪らしいんですけど、白髪染めしてるらしいんですけど、
いやなんか
エジプトだけ、ね、80年代からずっと同じというですね。
なんだっけ、若さを保つために、ね、なんか注射とかもしてるんじゃないかとかってね言われてるぐらいで、
だこれ若い頃のムバラクと今のムバラクと、こういう風にね、まあ、日本は変わりすぎですけど、
何でしたっけ、エジプトは終身なんだろう、死ぬまで大統領っていう、終身大統領、ね、終身大統領ってどういうことだよっていうのがあるんですけどね。まあ、独裁国家 の
中央アジアの、ね、ウズベクとかタジクとかでも、まあ、結構そういう国っていっぱいあるんですけど、なかなかさすがに。でこの結果ムバラクは次期大統領選に出馬しないということをで決着したのかな、
いや、まだかかい、ね、まだはまだ確実には言ってない、言ってないね、うん、すぐには辞任できないと、ね、混乱が、うん、
だからすぐには辞任できないのは、彼はエジプト文化をオバマは分かってないとか言いますけども、それはすぐに辞任できないのは、だって縁故でね固めてるわけですから、こう必ずね中東の独裁国家っていうのは、自分の血縁とか縁故、サダムもフセインもそうだったんですけど、縁故で人事を固めるんですよね。自分の甥っ子を軍の司令官にしたりね、
まあ、だって次期大統領でいいんでしたっけ、
次期大統領、
で、はい、息子を立てるつもりだったんですよね。
あ、そうなんです
か。で最初そのこの、騒動が起きた時に、息子をじゃあ立てるから、みんな抑えてみたいなことを言ったんですよ。ええみたいな、
ね、そんなんで、
そうそう、そんなんで落ち着くわけないじゃんって、ね、アメリカの方も息子って言ってももうムバラクさん確か
70ぐらいです、80か、
いや80過ぎてる、
うん、ん
で、息子も70歳とかそんなんなんですよ、だから、
まあ、82、3だよね、
だからね、10年ちょっとで政権終わるから、それぐらいならみんな我慢してくれるよみたいなことをアメリカもちょっと言ったりしてたんですよ、そういうことを ね、それはね誰も納得しないですよ。
だから今出てくるのはムスリム同胞団でしたっけ、そういうそのイスラムちょっと原理的な人たちが、次期のエジプトの中枢に行くんじゃないかと言われてますけれども、そうなった時にさっき言ったイスラエルとの関係がどうなるのかということでね、一応エジプトは講和平和条約結んでますので、どうなるかというのは非常に注目ですけれども、僕は誰もまだこの行方はちょっとわからないなというような感じでしょうかね。
わかりませんね。今回もねすごいいっぱい、まあ、ネットにはすごい情報が溢れてたんですよね、あ、そろそろ時間がって言われちゃった、
僕 ねちょっと中東の話なんですけど、ここにトルコって国がありますよね、トルコって国がありますよね。で、トルコって実は一番こう世俗的な国で、イスラムっていうのは世俗主義の国と原理主義の国っていうのがありまして、まあ、イランっていうのは、まあ、完全にイラン革命以降原理的な国なんですけど、ほとんど他の国ってほとんど世俗国家なんですね。世俗国家っていうのは、一言で言うと政教分離ですね。政教分離、イスラム法の教えと、まあ、実際の国務っていうのは違うよ、一応ね建前では違うよって言って、まあ、トルコっていうのはこの一番世俗的な成功してる国ですけど、昔ね2年ぐらい前にテアトルでアラビアのローレンスっていう映画を見に行ったんで知ってますよね。見たことあります。
いや、
ないですか。それは第一次大戦のトルコと戦う話なんですけれども、当時ね、まあ、アラビアのローレンスはイギリス人なんでエジプトがから行くんですよ。アレキサンドリアから始まって、でこのアラビアの方に行って、この部族国家をまとめてね、で当時トルコっていうのはドイツと同盟を結んでましたから、トルコに対抗させるためにこのアラビアのローレンスがアレキサンドリアからそのサウジとかこの辺の中東の部族をまとめてトルコと戦うっていうような一大ジョージ史なんですけれども、本当にねサウジアラビア、トルコはね当時すでに世俗国家で近代化してたんで、軽飛行機で爆撃とかするんですけど、それにねサウジの方の部族は馬で追いかけるだけっていうね、文明がね全く違うようなレベルのあれをやっていて、で、まあ、さっきホリエモンの話ちょっとしましたけど、ホリエモンが好きな王立一通軍っていうのは実はトルコをモデルにしてるんだけど、まあ、そんなことどうでもいいんだけど、それでね、要はなんていうかな、こう当時全く 全くねこう未開の、本当に未開の国であったこの中東というのが、まあ今オイルまででかなり近代化してましたけれども、まだねやっぱりその部族国家的なその本当に封建的なものが、例えばイラクも昔自衛隊が派遣された時にバスラとか行きましたよね、バスラでしたっけ、その時には地元の族長にこうなんか許可を取るとかね、ものすごいこう今言ったアラビアのローレンス時代からの本当にこう土族というかね、封建的な飲酒みたいなのがやっぱりね、まあトルコはちょっと例外だけれども残ってるんですよね。でその中でなんかこう僕はなんかこの地域が果たしてどうなるのかっていうのは本当に興味深いですね、という感じでいいですか、終わりましょう、
終わりにしちゃいましょうか、はい、できればね、はい、私は最初日本に結びつけて話ができればなと思ってたんですよね。
そうですね、
うん、だからそろそろ気まにあいって言われちゃった、
まあまあ日本に、
うん、
まあ
いいよ、
まあ
そうですね、どっちかっていうとキマニアよりこっちの方が話したくて、
じゃあ続けましょう、
私はね、はい、さっきちょっと馬とか話が出たから、エジプトでもなんかラクダと馬でなんかね、
そう
そうそうそう、戦ったりしてたんだけど、ラクダと馬にあった乗ってたのは政府側の人間で、うん、もう何も武器持ってないのが民衆側でね、うん、やってたりしてたんだけど、まあ、それは別にいいんだけど、その日本の話と結びつけて考えたいって言ったのは、うん、そのね、独裁政権っていう構造、今回のこのエジプトのこう事件っていうのは今までの世界的な歴史から見てもとても稀なものだって言われてるもので、でなぜかっていうと、それは裏側に手を引いてる組織だったり団体っていうものがないっていうところが、本当に いわゆる本当に市民革命なんですよね、でそれができたのはつまりネットの力なんですよ、でつまりその団体だとか今まではね、そういう組織に属してる組織的増員がないと、そんな、ね、放棄して政権倒すぞなんてことはできなかったっていうのがこれまでの世界の常識だったのが、今このエジプト、まあ、チュニジアに続いてエジプトで実際に国民だけの手 で純粋に市民の手で国を取り戻せるっていうことを証明した事件だったと思うんですよ。でそれをね、さっき中国だとか日本でもそういうことって同じじゃないですか。中国もやっぱり共産党っていうところ一党独裁ですよね。そうですね、あそこは一人ではないけど、まあ、一党独裁で政権を持ってる。で日本も今民主党に変わってちょっとかなり怪しいと、でいうことになってて、まあ、構造としては確かに切迫感っていうのは全然違うかもしれないけれど、同じような構造を持ってるわけね。
そうですね。
中国の場合は天安門事件っていうのがあったじゃないですか、はいはいはい、あれもやっぱり学生が放棄してやったけど、まあ、国に完全に打ちのめされた事件で ね、はい、でそれが歴史があるから中国はちょっと、みんな若い人を呼び腰になるんじゃないかっていうような話もあるんだけれど、日本はねそういうのが実はないで、さっき悪い意味でお花畑だって言ってたけど、実際そういうなんていうのかな知らないそういう命をかけてっていうことがどういうふうに政治とかがどういうふうにこう歴史に関わってくるのかっていう知らない人たちが多い、私も含めてなんだけど、でその中でね、もしかしたら日本って何かのきっかけがあったら、なし崩し的にドドドっていくんじゃないのかなって私は結構思ってたりするんですよ。民主党政権打倒だって言ったらね。で実は私は結構ね、頑張れ日本とかでもデモやったりなんだりっていうのはあるんだけど、なんかねすごく楽観的な考えなのかもしれないんだけど、はいはい、もしね今誰か若い人が一人ネットでね、まあ、日本で流星してるのはミクシーとかだから、ミクシーとかツイッターで、何月何日何時から国会の前で座り込みを始めようとかって、もし言って、でみんなが座り込みをずっと今後3連休だから3連休ずっとやろうとかって言って集まったら、実はそれに同意して集まる人はいるんじゃないのかなって、結構ね、まあ、そういう危うさは日本も持ってると と思うんですよね、うん、どうなんだろう。
あ、要はエジプト、中東、チュニジア、エジプトから始まったこの中東の火というのが日本でも飛び火する可能性があるってことですか、う
ん、可能性は私は捨てきれないと思いますよ。
僕はね、実はないと思うんですよ、うん、なぜならはるかに豊かだからです。
まあそれはね、
で、うん、結局エジプトもチュニジアもサブプライム以降本当にこう民衆が、一般民衆が虐げられていて、うん、所得が本当に低くて物価が上昇していると。で、まあ、基本的にトドのつまり、まあ、反独裁って言うんですけど、まあ、これ経済問題でもあるわけですよ、うん、この地域の人たちの貧富の格差が拡大していったっていうのもあるんです。その姿勢をこの独裁者に求めてるっていう部分があると思うんです。僕はね、もちろんそういう運動をしたら日本でも数集まると思うんですけど、うん、ある程度こうそこでストップなのかもしれないなと僕はなぜ思うかというと、やっぱりね、まだね、危機感が足りない日本では、うんうんうんうん、で結局、本当にね、まだまだ豊かですよ。エジプトとかチュニジアよりははるかに豊かで、まあね、だって食うや食わずやではないでしょ、うん、普通のなんていうかな、ニートだって、ニートだっていうものがいる自体がさ豊かなわけですよ。だから僕は将来はなるかもしれないけど、今はなんていうかな、こう危機感を広めた方がいいような気がするんです、うん、これだけやばいんだぞというのを周知させた方がいいと思うんですけど、
どれくらいかかりますかね。
20年ぐらい。
フリア先生、フリア先生いや20年だったら日本なくなるんじゃないかとか言い出しちゃう。
なくなる、なくなろうと、まさに亡国、国が滅びようとするときに、
それこそホリエモンですよ、うん、そうそう日本なんてなくなってしまってもいいんじゃないの的な、
その直前ぐらいまでいかないと僕はこういうその反途上国的な革命的なものっていうのは起こらないとは思うけれども、うん、でもただ一つ木間さん言うように、うん、僕もちょっと同調するのは、日本ってやっぱり世界最後の僕社会主義国家だと思うんですよね、うんうんうん、世界最後の社会主義で世界最後の統制国家だと思うんですよ。でそれは普通の資本主義国家とはちょっとまた違うので、そういう文脈においては、まあ、ソビエトが最後に 90年に倒れましたね、89年にその後東欧でも潰れましたけれども、うんうん、唯一日本だけが最後の統制国家として、まあ、キューバとか北朝鮮はともかくね、うんうん、最後残った西側の国だと思うんですね。それが、一般的なその西側の政権交代とかの文脈でも語れないっていうのもまた事実だと思うんですよ、うん、だからまあ5年ぐらいかな。
まあ、ね、私は希望的観測で、うん、
なるほどね、
まあね、政権与党にこう、うん、プレッシャーを与えるためにも、いや可能性はあるんじゃないって言って、うん、何パーセント数パーセントでも 0. 何パーセントで言っときたいっていう、ね、気持ちがあるわけです、う
ん、はい、でもほらなんか増税、いや減税日本でしたっけ、なんかそんなんが言ったらほら名古屋で圧勝したでしょ。
ああ、はいはい、う
ん、だから そのぐらいなんですよね。
だからリテラシーが、うん、
その時の政策のホットイシューが政権を打倒するとか政体を変えるとかじゃなくて、税金がうんぬんっていう減税のものがホットイシューになってるわけでしょ。
ここまで来ても そうなんだぞっていう、
国家がどうのっていう話じゃないので、だからレベルが ねちょっとね、
私も実は、うん、最近国会見てないんで、見てない側で言うのもなんなんだけど、はい、ひどいと、うん、本当に国会がひどいと、うん、いう話をね聞くので、ね、もう見たくないっていう気もするんですけど、うんうん、なんか今日だってね党首討論やったけど、はい、昼間のね、うん、平日の昼日中からやってね、うん、なんでそういう誰も見れないような時間にやるんだと、
うん、そうです
ね、まあ、内容もひどいんだろうけど、
そうですね、
うんうん、なんていうのかな、真面目にやる気ないよねっていうの、うん、
いやだから結局最初ホリエモンが損得だって言ったじゃないですか、うん、日本エジプトとかチュニジアの若者、最初に言ったチュニジアの若者が焼身自殺します、まあ彼は死んだわけだけども、うん、はいはいはい、それ損得じゃないからやったわけですよ、うん、損得じゃなくて真にチュニジアの公のことを思って彼は焼身自殺して最大の抗議をやって死んだわけですよね、うん、ところが今言ったように減税日本がこんだけ圧勝する、名古屋で愛知かで圧勝するとかね、うんうん、まあ分からないけれども、多分例えば国会座り込もうって言って僕は100万人は来ないと思うんですよね、
まあ、100万人、
うん、でもエジプトでは何十万というふうに来たわけで、それがなぜかというとやっぱり、ね、まだまだ僕はねホリエモン的な考えが世界日本を覆ってるなと思うんです。つまり損得、 損がするからやらない、得をするからやる、これなんですよ日本に覆ってる価値観がまだまだ。だからこれをね、打破するためには僕はもっともっとこう絶望を、
絶望を味わわないと、
うん、絶望を与えてもっともっとこう危機感を与えた方が僕はいいような気がします。あの人間やっぱりあのまだね、あの冬瓜の火事というか思っていて、目の前にやっぱり銃口を突きつけられると変わりますから、うん、それがまだね、銃口が遠くにあると思っている。いや、この前もパトレーバーで言ったけど、あのここが戦線の後方であることを忘れてね、あ向こうで起こってるんだっていう風
に、なんかね、そういう、うん、それを言い出すと、もう今の時代って情報戦になってるから、うん、なんていうのかな、実際本当に銃をつけられることなくあっさり終わるっていう可能性も高いと思っていて、うんうん、だからね、まあ、あの気づく前に終わったっていう、
あ、まあ、僕はねそれはそれで、あの後世の子孫のたちが、まあ、やるんじゃないんですか、
うん、後世に渡しちゃった、
うん、いやだってやっぱり結局日本って戦後80年サイクルみたいな感じで、明治政府も80年潰れたし、今は戦後65年ですか、うん、だから僕はあと15年ぐらいだなと思ってるんですよ、うん、正直ね、
うん、そうだそうだ、はい、さっきね、ニコニコの方の生放送で取ったアンケート、うん、はい、あのアルジャジーナらの生中継をネットでやっていたこと知っていましたかっていうの、はい、これ結構ね、ニコニコを見るだとか、うん、ユーストを見るっていうことができる人って、うん、かなりあのネットの知識のある人で、ネットを知ってる人だと私は思うんですよ、うん、でその中で聞いた割合ですよ、うん、これが知ってたが 30% ないんですよ、
はいはいはい、
3割ない、29.7%、はい、知らない人が 62.5%、
はい、
で人に聞いて知ったっていう方がまあ 4.8%、5% ぐらいですね、はいはい、アルジャジーラって何っていう人が 3% いらっしゃるということで、まあ、3% ぐらいではあるんですけど、うん、まあ、あの、まあ、あ、そっか、人に聞いて知ったっていう人を合わせると大体 35% ぐらいの人、
3分の1ですね、じゃあね、
このね、うん、ネットを結構ね、あの使いこなしてる方が 35% ぐらいしか知らないんですよ、はい、だから既存のメディアっていうのは全く使い物になって、うん、てない、
うん、まあ、うん、というか日本には報道がないですね、うん、あのアジアジーラって報道局ですよね、じゃあ CNN も報道局ですよね、うん、じゃあ日本にあるのは何かっていうとゴミ箱、
うん、
クズ箱、クズ電波、
ね、あの今回のエジプトの件に関しても、あの未だに多分メディアは死亡者 6名7名、なんかそれぐらいだって言ってると思うんですよ、
ね、何のですか、
あのエジプトの、あ、ね、あの実際はそんな数じゃないんですよ、うん、あの生のライブの動画、あの映像を見てた人は分かるかもしれないけれど、うん、あの政府の発表はそうですよ、そりゃそうですよ、うん、政府は人殺してないって言うから、うん、だけど実際には300人以上、うん、で3000人以上が負傷しているだろうという、うん、あのね、あの裏情報、ウィキリークスとかそっちの方の情報なんですけど、うん、そういう情報が出てる、で私も、うん、あの実際にそのライブ映像を見ていて、うん、もう確実にそんなことはないだろうと、うん、数人 10人行ってないとかね、ないっていうのを見ててね、あの本当にね、あの日本のメディアってそういうの全然伝えないし、
いやだから報道局、うん、報道機関としての体裁がなってない、なぜなら、うん、CNN も ABC もロイターも AP もまあ、今は知らないですけど、何日か前ずっとエジプト一色だったのね、うん、ところが日本で何やってたか分かります、カラですよ、カラアホかと、
あの相撲の
バカかと、あと相撲が相撲、あのなんかわけわかんない、うん、
八百長問題、
いや八百長は僕はもう論外だと思うけど、
あ、あと何なのかな、うん、でも今回またあの何でしたっけ、麻薬 で捕まった人が、
まあわかんないけど、
ね、であの、うんね、もう、うん、あのそういうので逃げて逃げてばっかりね、うん、で政権の話、うん、あ、まあ、民主党系の話も全然しないし、国会の話もほとんどしないでしょ、
う
ん、
あ、だから、うん、あれだね、結局テレビがダメで FA ですよねテレビが悪いで FA ですよ、
うん、ひどいね、
逆に言ったらこんだけあれだったら、うん、テレビが革命だって言ったら革命なんじゃないですか、
テレビが革命、
いやテレビが革命だって言ったら民放が革命起こるんじゃないですかテレビがだってテレビが時の政権ダメだって言ったら潰れるっていうことでしょ、
ああそういうこと、
だってそ安倍さんと同じことやったでしょ、
テ テレビが政権を、うん、裏切ったら、うん、っていうことね、う
ん、あ安倍さんだって同じことやったでしょ、
うんうんうんうん、そうね
ですよね、あなんか気まんような時間なくなっちゃったやまあいいや、はい 話が盛り上がっちゃった
ので、はい、今日はね盛り上がっちゃったのでキマニアはなしで次回に、は
い、いやもうちょっと話せますよ。だったら
あそっかそっか、じゃあ、うん、もうちょっと話しますか、
はい、
これね本当にこう、うん、日本では無理じゃないと思うんだよな
そう、ね、ツイッターちょっと拾っていきましょうか、うん、ツイッターで何にしようかな、何がいいですか、G アンダーバー O さん、ふとキューバ革命に潰されたバチスタ政権を思い出して、うん、あれも米国が支援してたよね。あ確かにキューバ革命との類似性を指摘する声がありましたけれども、バチスタって昔のキューバのカストロ、カストロ、キューバ革命の前の親米ですよね、親米政権でしょ、親米政権だったんですよ、バチスタっていうのが。それがカストロの あとチェゲバラに、まあ、追放されてキューバ革命がなったんですけど、まあ、似てるといえば似てますね。そのバチスタもアメリカとつながっていて、ものすごいそのプランテーションとかその財閥とかを仕切ってて、すごい巨万の利益を得ていた親米政権だったんですけど、まあ、それに、まあ、チェゲバラはもともとアルゼンチンの人なんでキューバ人じゃないけれども、カストロとかが、ね、やってキューバ革命と、まあ、似てるといえば似てますね。
うん、
なるほどね。あ、なんかユーストから来てるようですね。
ユーストの方ではね、はい、民放は相変わらずくだらない放送しかしてないっていう282063のコメントだったり、はい、まあ、マスコミはホラ吹き以外に脳がない688923、うん、
はい、
そうね、日本人は我慢強いな、今の政権ボロクソなのにっていう303403ね、うんうんうん、
いやだから日本のメディアっていうのはさっきもおっしゃったように本当に報道としての機能を果たしていなくて、うん、僕は本当にクズ箱だと思ってますけど、
まあ、エジプトも同じっていう
風に、まだマシですよ。
でまだマシだと思う。エジプトのデモ隊にもやっぱり、メディアがひどいっていうプラカードを持ってる人の写真とかもありますね、
あ、メディア、まあ、エジプト国営放送の方がマシじゃないですか。いやだ
からね、同じ似たようなもんなんですよ、でもね、日本も。
いや もっとエジプト国営放送は韓国のドラマを買って流したりしないでしょ、
ああそういうこと、うん、
日本の国営放送は韓国のドラマを買って流しますから。
え、そうなんですか。
だって流してるじゃないですか。
知らない知らない。え、勝手になんですか。
勝手こう、
あ、買って、あ、
受信料で買って、
購入してね、
そういうこと、
買って、買って気ままに流してるっていう、
まあ、そういう、まあまあ、
それはないね、
まあ、もちろん恣意的に流してる部分もあるかもしれないけど、はい、とは思いますよね、
うん、だからね、私は別に、いわゆる左翼的なメディアがなく、なくていいとは言ってないのね、うん、あってもいいと思う。だけど右翼的な番組もあっていいし、中道もあっていい。でそれが今完全に左翼的なものしかないっていうところがもう終わってるなって、うん、
いや、まあ、僕に言わせたら左翼にすらなってない
左
翼報道すらしてない、うん、その国を愛するがゆえに政策的に左だっていうんだったら、なんだろう、アメリカの4大ネットワークでも何でしたっけ、ABC は保守だったっけ、 FOX とか、 FOX は保守か、分かんないけど、まあ、そういうのもあるじゃないですか。日本のテレビ局は覚醒剤で逮捕、あーって、なんか京都でなんかイノシシが逃げた、わーってそっち行って、なんか今度なんだろう、大相撲でわーって言って、今度それで政権が漢字が読めないしねーって言って、また首相を変えて、ね、そしたら鳩山がなんか宇宙人だとか、基地がどうたらって、
ひどい、うん、まとめて聞くとひどすぎる、
ひどいでしょエジプト国営放送の方がまだマシだと思うな、僕は。だからむしろ僕は、ひまさんがさっき言った日本でも革命が起こるんじゃないかっていうふうに言ったら、僕は日本版、日本版なんでしたっけ、チュニジア革命、日本版革命であるとしたら、それは政府の打倒じゃなくてテレビの打倒だと思います。日本で起こるとしたら政府じゃなくてテレビの打倒です。それはインターネットによって打倒さん
で、よくね、そういうこと言うときに NHK が引き合いに出されるんだけど、何の時のことだったのかまでは覚えてないんだけど、前にね、NHK もやっぱりそういう偏向報道ばっかりやるっていうことで、でも反対のデモとかが盛んになったことがあるんだけど、はい、それのきっかけがね、女の子がただ一人でプラカードを持って NHK 反対みたいな、ちょっと私もその動画とか見たことないんだけど、ただ一人で抗議活動をしていた、それを見たネットの人たちが、現地に集まって自分も参加する、自分も応援する、あなた一人でやらせるわけにはいかないって、みんなが集まって、結局どれくらいの数になったんだろう、ちょっと私覚えていないのだけど、結構な数になって ってその抗議活動をしたっていう前例あるんですよ、そういうのも、うんうんうんうん、実際に。だからね、今コメントで自分も行ったよとか知ってるっていう方もいますけど、うん、あの本当にそういう、ね、人が出たら、うん、実際はね、もしかしたら それは、ね、何万人じゃなくて、うん、何百人何千人単位かもしれないけど、うん、何かは起こると、
うんうん、そうですね、
っていう、
ね、まあ、とりあえず私の結論は、はい、日本におけるチュニジア革命はテレビの打倒から始まる、
テレビの打倒
これから始まりましょうということで、はい、テレビを打倒すれば政府は変わりますから。
いや本当ユーストとかあるから、うん、あの自分でね、うん、物言いたいことある人はどんどん、あ、まあ、ニコニコ動画な、はい、生放送も
ある、
ね、
まあ、言いたいことがあるって言ってホリエモンみたいなこと言っちゃ僕はおしまいだと思いますけど、ね、
うん、まあ、言いたいことあるなら言えばいいと思いますよで受け取る人が考えればいいんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、だけど今あの独占されてるからテレビの放送枠だとかね、うんうん、それが問題なんですね、
はい、テレビはさようなら、
はいはい、ということで、
はい
はい、ちょっと長くなりました、
はいはいはい、
時間的にあと5分、はい、
あ、5分延長ですね、
5分延長するということです、はい、すみません、ちょっと長く話しすぎちゃった。で、
どうします、これから
あれまずは、あ、こっち一番って言って、イベントのご紹介です。2月11日金曜日祝日、金曜日祝日ですね、あ、今週の金曜日ですね、高松市、香川県の高松市で紀元節を祝う日の丸パレードというのがあります。時刻は10時から12時、集合場所が高松市中央公園、高松市役所の玄関前ですね、で、やりますということで、またですね、同じ日2月11日金曜日祝日、熊本県熊本市でも、こちらチャンネル桜2000人委員会熊本県支部定期総会と記念講演会というのがございます。時刻受付は12時から、場所は熊本県護国神社英霊検証館というのかな、1階で、電話番号は0963526353です、支部総会の方は13時から13時半、記念講演会は14時から行われますということで、
じゃあ2番目僕読んでいいですか、
はい、
はい、またありますよ、2月13日日曜日松山市、愛媛県日本の領土主権を守るぞ民主党政権だと政権政権って書いてるよ、まあいいや時刻12時半から16時、集合後伊予鉄高島屋前の坊ちゃん広場、はあ、あのあれですね、松山といえば坊ちゃん、
坊ちゃん、
ね、僕行ったことないですけど、ね、はい、で2月13日岡山市、岡山県ですね、国を壊す民主党菅政権、怒りの国民大行動、民主党菅内閣打倒、救国連合の結成を急げ、集合場所石山公園、岡山市民会館向かい、12時半から石山公園、集合開始、ということですね、はい、はい、岡山でも松山でもありますということですね、はい、
岡山、松山、あと高松で3カ所で、まあ、
西日本が、
まあ、こちらはパレードというふうに書いてありますけど、はい、デモというか行進がありますというと
こと
でね、
はい
はい、ぜひ近くの皆様、うん、参加していただいしてはどうでしょうかと、
はい
はい、であとですね、いつものお知らせです、チャンネル桜2000人委員会ご入会のお願いです。チャンネル桜では広告主としてご支援いただく委員の方を引き続き募集しています。委員会費は一口につき毎月1万円で、ご覧のような、これなんか、委員会の CM にお名前を記表したり、インターネット放送 SOTV の無料視聴など、の特典もございますと。
これ言わなきゃダメですね、6850円ですね、
はい、実質いくらってコメントがすごいいっぱい出て実質6850円
でございます、はい
はい、
今デフレですから、
はい、
あのもうちょっと下がるかもしれないですね、
はい、もうちょっと
下がる、あ、そっか、分かんないですね、はい、
はい、
物価スライド
だった、はい、そしてですね、うん、友の会のご案内です。会費は一口につき毎月2000円で、こちらも、ご覧のような、DVD 桜通信2本の進呈とオリジナルストラップの進呈という特典がございます、また継続の必要がなく1回に1000円以上の支援をする準会員桜サポーターの制度もあります。いずれもお申し込みお問い合わせはチャンネル桜2000人委員会友の会事務局までよろしくお願いしますということで、はい、はい、ホームページの方見ていただければ、載ってますので、イベントの方もですね、今日ちょっとたくさんありましたけど、あのイベントチャンネル桜のホームページのイベントのところにありますので、ぜひそこで見てください、
はい、
はい、 で、来週の予告
はい、これ今書いた、はい、これ
今書いた
これ何ですか。はい、木場さん、これ何ですか。
え、北海道です、ね、
はい、北海道、はい、聖樹右夢の中だけで出てくるんですよね。まあいいや、はい、これは、はい、これはは
い、北方四島です
か。はい、来週の特集は北海道の北方四島特集でございます。
はい、
何を隠せば私北海道民ですが、北海道というのは、うん、明治以来ずっといろんなところから入植がされて、うんうんうんうん、木間さん実家どこでした。
私は栃木です。
栃木からも入植団が入っているはずです、おそらく。
おー、そうなん
だ。ということで、来週は、まあ、領土問題というね、堀江門が、うん、じゃあ、
売っちゃえばいいじゃん、売っちゃえばじゃないか、
掘っときゃいいじゃんみたいな、渡しちゃえばいいじゃん、漁業権なんて買えばいいじゃんって言うんですけど、じゃあ、さっきも話してましたけど、はい、堀江門が住んでる六本木ヒルズの家を、うん、じゃあ占拠したら、じゃあ金で買い戻してくれよって
、占拠
して
、
それでもいいんですねっていう感じですよね。うん、それでもいいんですねって感じですよね。で、来週は北方領土っていうのは実は、まあ、もっと北にこう、実は北にですね、
うんうん、
国後、択捉、ウルップとあってこうバーってあって、シムシテオまで実は千島列島というのがあるわけですよね。
うんうんうん、
でもここに歯舞前始皇帝がちょちょっとありますけど、まあ、ここにメドベージェフが行ったとか行かないとか言ってますけれども、
はい、
あ、はいはいはいはい、ちょっと下手ないで申し訳ないですけど、実はこの択捉っていうのはこの一カップ湾から真珠湾奇襲の南雲機動艦隊がこうガーッとハワイまで行ったり、高画機動隊の世界ではこの択捉が自由経済特区になったりして、結構こういろいろ出てくるところも何書いてるか分かんないですよ。
ですけどね、
イノセンスです、ね、あの原作の城間さんの先生のあれでもありますね、というような感じでちょっと北海道の話をしたいなと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
あと5分もありますよ、どうします、
はい、
暇には、では今日何を話したかったんです。
あ、今日はね、はい、インターネットのサービスについてちょっと話そうか。あ、実はね、暇にはもう、はい、収録、あれ、今日の打ち合わせ前に、はい、ハッと気がついてあ、今日暇にはあったみたいな感じで気がついたんですけ ど、はい、前々からちょっとね言いたいなと思ってたことがあって、は
い、あ、じゃあちょっとお願いします。
まインターネット上の、ね、サービスって、はい、先週も山野車輪先生が来てくださって、
はい、
まあ、お話ししてくださって、その時はまだ、ね、漫画家とかそういう作家さんについての話っていうのはほとんど、うん、あれ最後にちょっとだけしたのかな、
うん、
ほとんどしなかったですけども、
はい、
実際にネットで、収益を得る構造っていうのが今そういう作家さんの部分では確立できてない。例えばアマゾンの Kindle とか電子書籍もまだなんていうのか、収益モデルが確立できてないっていうところとかね、うんうんうんうん、があるんだけど、今面白いサービスがいろいろネットの中で出てきているので、それをちょっと紹介したかったんですよね。で、ニコニコ動画も結構面白いサービスだと思うんですよ。確かに採算はあまり取りにくいとは思うんですけど、
ただこれはちょっと丸ゆきさんにちょっとお財布に入るんであって、ユーザーにはあんまり払わないんじゃないかなと思うんだけどな。
ニコニコ、あ、ユーザーにはね、うん、ユーザーにはだけど、実際今ニコニコチャンネルでそのテレビの代替としての
そうだね、完全にそうです、ね、
形も作りつつある、はい、で、広告というよりはその番組を買う、うん、まあ、100円とか200円とかでアニメとか売ってますよね。私アニメちょっと見るんですけど、
いわゆる、うん、オンデマンドっていうか、その
1
個につき、105円とかですよね。わかります、これ。
そうそうそう、
パックで1050円とかね、うん、そんなんですよね。
多分ね、はい、チャンネルさくらもうん、そのうち何だろう一番組何百円とかで、はい、販売する、なんていうのかな、今ってほら総 TV でね、ネットで見るのって、うん、有料で全部見るのって、うん、総 TV で3000いくらなんだけど、はい、見たいのだけチョイスして
ペーパービューだ ね、ペーパービュー、
ペーパービューって言うんだ、
うんうん、
まあ、ペーパービュー
わかんない
っていうのを、まあ、チャンネルさくらでもね、今後やっていけばいいんじゃないのかなと私は思ってるんだけど、
なるほど、
うん、ね、そういう感じで、あ、そうだ、スタッフ紹介をしてないんだ。
あ、スタッフ紹介、はい、はい、
じゃあ、時間的に
大丈夫です、大丈夫です、ま、ちょっと早く
ちょっと早いかな、はいはい、最後にスタッフ紹介させていただきます。さくら寺は、ボランティアスタッフで運営されております、うん、パーソナリティ含めですね、ボランティアスタッフです、はい、紹介させていただきます。プロデューサー風の中の旗ディレクターの愛夫さんPC 操作担当カズヤンさん、 同じく PC 操作担当の猫股葉っぱさん、あとカメラ担当のトモさん、はい、この5名で、はいはい、お送りさせていただきました。
はい、というような感じで、あと何か言い忘れたことはないか、ないか、ないかと思いつつあります？なんか
今回は私がブログ担当になるのかな。
ああ、そうだそうだそうだ、
はい、
そう
ですね、ブログに、はい、毎回ブログに後期を、書いているので、うんうんうん、ぜひね、はい、後で聞いてみてください。まだiPod で、なんて言うんだっけ、
ポッドキャスト、
ポッドキャストではちょっと聞けないんですけど、はい、一応 MP3 のデータも置いてあるので、はい、音声だけでちょっと持ち運んで聞きたいという方はそちらも使ってください、ね、ということで、
はい、だから今月ちょっとうるう年じゃないや、28日までだよね、
28、はいはいはいはい、はい、
でも4回ありますよね、4回ありますよ、ね、うん、あと2回ですよね、2月は
昨年
ですよね、合ってますよね、
大丈夫ですよね、うるう年までっていうこと、
いや違う違う違う、
え、何何、いや2回、いやいや2回、あ、桜島ね、桜島ね、はい
はいはい、あ、2月22日は竹島の日だ、日だ、日だね、2月22日は竹島の日、
はい、竹島の日です、はい、
まあ、竹島も本当に領土問題には関係ありますけれども、うん、あんなのね、
実効支配されてる
っていうね、うん、爆撃すればいいと思うよ、はい、僕、うん、
誰が爆撃するんですか、あ、10秒ですって声が来ました、
はい、
はい、じゃあまた来週、
はい、どうも、さよなら。